げ礼いたします。神よ、皆をあがめます。次男節も半ばを過ぎ、主の御苦しみを覚えつつ、日々の歩みを過ごさせてくださり感謝をいたします。能登半島での地震、その発生から70日を過ぎてもおりますけれども、いまだライフラインが復旧しない地域の方々も多くおられると聞いています。疲弊とストレスの中に置かれているそのような方々の上に、どうぞ導きあり、一日も早く復旧が進み、被災者の方々の心と体とか、どうぞあなたによって守られますように。また、いまだ悲しみのうちにあるご遺族の方々の上に、あなたからの慰めと、また憐れみがありますように。また日々の労苦を覚えつつ、あなたと隣人に仕えんとする教会の方々を、どうぞあなたがお守りをください。また私たちのうちにも病を抱えつつ日々を過ごす者たちがおります。特に住み慣れた家から離れて施設で過ごす兄弟姉妹のことを思います。どうぞその上にあなたからの励ましが豊かでありますように。そしてどうぞ今朝も御言葉を持って私たちを照らし、また清めて、この主の歩みを見舞いにふさわしくすることができるようにしてください。今からのひとときを御手に委ねて、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書9章28節の後半から45節の御言葉であります。新教大学聖書によれば、新約聖書123ページの下の段、ルカによる福音書第9章43節後半からの御言葉であります。イエスがなさったすべてのことに皆が驚いていると、イエスは弟子たちに言われた。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。弟子たちはその言葉がわからなかった。彼らには理解できないように隠されていたので、彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかった。以上であります。先週 礼拝が終わりまして、今週の聖書ですね、すみません、礼拝への備えをしている中で、ある YouTube の動画というものが目に留まりました。そこではですね、あるお子さん、男のお子さん、10歳ぐらいでしょうか、そのお子さんが、駅のホームから線路に立ち入って、反対側のホーム近くまで行って、自分が降りてきたホームの方に向かって、石を投げていた、そういうような場面を見かけました。姿は見えないんですけれども、誰か大人の人、おそらく駅員さんでしょうか、が彼にやめるように声をかけている。やがてその子のお母さんだと思われる女性がホームから線路の方に降りましてですね、駆け寄って並べるように抱きしめておられる、そういう動画でした。またですね、お子さんはその女性を振り切って走り出しまして、その女性、おそらくお母さんだと思いますけれども、追いかけるんですね。でも全然追いつけない、そのような30秒ほどの動画でありました。その動画には一言、タイトルの部分ですね、こんなメッセージが付けられていたんですね。こいつのせいで東海道線止まってる。再生回数もかなり伸びていたものですから、気になって調べてみますと、昨年6月7日の出来事だったんですね。平日の午前7時ぐらいの出来事のようでした。結果的に1時間ほど電車の遅れが出たんだそうです。通勤時間帯に起こった出来事のために反響も大きくて、インターネットでもニュースですね、ヤフーニュースですとか、そういう部類ですけども、そういうようなニュースにもなって、インターネット上ではお子さん自身の責任、親御さんの責任、あるいはホームにね、最近なんて言うんでしょうか、フェンスみたいなのがついてますから、そういうものが早くつけられないのか、そういうような JR の安全確保管理などの責任、そういうことをさまざまに問うような議論が巻き起こされていました。その議論の中で、ある人がこんなことを言っていたんですね。電車を止めたのはそのこと、お子さんの安全を差し置いて、そこでただ見ていた大人全員の責任です。私はその言葉を聞きまして、先週のなんと信仰のない横島な時代なのか、このシースの御言葉を思い起こしたわけです。今朝の御言葉の冒頭では、そのシースの御言葉の後になされた癒しの奇跡ですね、その奇跡で人々がみんな驚いたということが記されています。新教約聖書ではそこにすべて、イエスがなさったすべてのことに、すべてという言葉が加えられています。口語訳では数々のこととも説されていることがあります。つまりここで言わんとされているのは、その奇跡のことだけではなくて、それ以前のこと、シーズの名においてなされたすべてのこと、 数々のことを含めて、その背景として、それを背景として改めて奇跡を持って人々が驚いたんだ、こういうことが書かれているわけです。シリスがなさったすべてのこと、あるいは数々のこと、それらはシリスが弟子たちを用いてなされたことでもありました。5000人の給食の際はシリスが弟子たちを前面に出されて、人々皆を満腹になさいました。あるいはそれの少し前には、使徒と呼ばれる12人、彼が使わされて宣教と癒しの技も行われていたわけです。つまりこの時、弟子たちを含むイエス、主イエスの評判、イエスグループとでもいいでしょうか、その評判が高まる一方だったということ。そしてそのような時に改めて主イエスは特に弟子たちに向けて、人の子は人々の手に引き渡されようとしている、このことを告げられています。新教約聖書の見出しのところには、再び自分の死を予告すると記されています。そのこともありまして、これは2度目のシエスの次男予告なんだなということが分かるわけです。一方で聖書を初めて読まれる方なら、人々の手に引き渡されるということがどういう意味でシエスの次男ということと結びつくのか、この時の弟子たちと同様にお分かりにならないかもしれません。加えてそのことが理解できないように隠されていたんだということも記されています。隠されていたというわけですから、あたかも誰かが隠したような書きぶりがされています。こうやって申し上げますならば、弟子たちがこうして尋ねられなかった、その理由も含めて、この短い言葉から教えられてまいりたいと思っています。さて、シリスがご自身の次男を予告されたのは、これで2度目のことだと申しました。1度目は同じ聖書のページだったでしょうか、右のページですね、9章21節のところでありますね。2度目が今回、そして3度目がもう少し後になります。18章31節のところであります。ちょうどエルサレムの旅が終わって、エリコにたどり着くちょうど前のところというところですね。マタイ・マルコ・ルカはちょうどそのエリコにたどり着く少し直前で、3度目の受難予告ということを描いて、ルカ福音書でその別の2箇所と見比べて気づくこと、それはその1回目と3回では主イエスが ご自身の殺害とご復活に触れておられるにもかかわらず、今朝の御言葉で主イエスは直接的にはそのことに触れられていないんだということであります。この二度目の同じ箇所を描きますマルコ福音書、またマタイ福音書でお読みますと、この場面でも主イエスは引き渡されて殺される、そしてご復活なされるんだということが触れられています。つまりルカ福音書はここであえてそのご発言を省略したんだということになります。省いてまで伝えたいこと、それがこの人の子が人々の手に引き渡されるということ、そしてそのことがわからなかった、そして隠されていたんだということであるわけです。ではまず人の子は人々の手に引き渡されようとしているということはどういうことでしょうか。まずこの御言葉の元になっている御言葉、聖書の言葉というのはダニエル書の7章の御言葉だと考えられています。以前にも申し上げたことでありますけれども、この人の子ということが書かれている箇所ですね、ダニエル書の13節、その7章13節からの御言葉です。改めて少しお読みをしておきます。見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の置いてあるものの前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆、彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。という言葉です。ここで記されています人の子、人の子のようなもの、そこに主イエスご自身を見ておられた、このように考えられています。そしてダニエル書はこの御言葉に続いて敵対する諸国の王についての幻が語られているのでありますけれども、その25節からはこのようなことが記されています。彼は意図高き方に敵対して語り、意図高き方の聖者らを恨みます。彼は時と法を変えようと企む、聖者らは彼の手に渡され、一時期、二時期、半時期が経つ。少し混乱してしまいますけれども、冒頭の彼というのは、神に逆らう王のことであります。地上の王ですね。そして神のご計画のうちに、聖者たちがその逆らう王の手に渡されるということがあります。この手に渡されという言葉が今朝の御言葉で用いられる引き渡される、この言葉と同じ言葉であります。今一つ少し気になるところは、逆らう彼が一人で、引き渡される聖者の方が複数だというところかもしれません。この聖者が複数であるということは後にご説明させていただくとして、 で、この神に逆らう彼ですね、この彼と、まあ、いわゆるサタンと結びつけまして、で、今朝の与えられた御言葉では、あたかも主イエスとサタンが戦っておられるんだ、そのように読まれる方もおられるというようなんですね。そのことは無限に否定をしないのでありますけれども、ただそう見てしまいますと、与えられた御言葉のこの意図ですね、ここまで凝縮してそのことを伝えたいと願う聖書自身の意図からは少し離れているかなと思うわけです。と申しますのも、そもそもここではサタンのサの字も出てきていないから、先週なんと信仰のない横島な時代なのか、この御言葉を決してそらさずに、他人事だと思わずに、ああそうだなと、自分をお叱りくださってるんだな、そのように自分事として聞くことこそ御言葉からの恵みを十分に受け取ることだと申しました。御言葉と比較するべきではありませんけれども、冒頭にお話しした動画のこともそうであろうと思いますね。まず助けるべき命というものに目を向けず、何かすごいことがあれば驚いて心打たれるけれども、いつしかそれを忘れているような人々、その人々の手によってシエスご自身は引き渡されようとしている。サタンの云々よりシエスが弟子たちに伝えておられるのはそのことであります。ただ、その言われたことを弟子たちが理解できていなかった、このことが続けられています。45節。弟子たちは、その言葉がわからなかった。彼らには理解できないように隠されていたのである。彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかった。わからないということに加えて、隠されていたということが言われています。ルカ福音書ではそのことが3度目の予告のところでも繰り返されていますから、ルカ福音書が特に言っておきたいことのようであります。まずこの分からなかったという言葉、この言葉はズバリ無知だった、もう理解だったという意味の言葉です。何かに惑わされたのでも試みられたのでもない、御言葉を受けても自分たちがどれほどにまでに分かっていなかったのかさえ、その無知のゆえに 分からなかったということです。その無知な弟子たちが目を開かれて分かるようになる。そう記されているのは、実に主イエスがご復活なされてからのことでありました。24章の45節、本当に最後のところですね、には聖書を悟らせるために彼ら、すなわち弟子たちの目を開いて、ご自身の十字架と復活のこと、また罪の許しを癒させる悔い改めが述べ伝えられたということ、そのことが記されています。ですからここで言われている理解できないように隠されていたというのは、神ご自身のご計画においてのことであり、そしてその後目が開かれたというのも神の御業によるということであります。古語訳聖書では覆われていた、そのように書かれている文章でもありまして、隠されていた、覆われていたものが明らかになる、これは旧約聖書から言われる神様の啓示の御業そのものであるわけですね。ですからサタン云々ということを少し避けて考える方がいいわけです。先ほど申し上げました聖女たちということと関連していけば、ルカ文書すなわち続く使徒言行録は、主イエスのご復活以降、その目が開かれて主の御心とともに歩もうとする教会の人々、すなわち聖者たちが引き渡される、このことをも描く書物であるわけです。例えば使徒言行録の12章4節、そこでは使徒ペトロがヘロデ・アンティパスに捕らえられまして、兵士に引き渡されるということが描かれています。また終わりほどの28章17節では、パウロ自身の言葉として、私はエルサレムでローマ人の手に引き渡されてしまった、こういうことが記されています。そうして使徒言行録ではパウロが何度も引き渡される、そのような場面が描かれるわけですけれども、そもそも8章の3節のところ、ステファノの殺害の後ですね、そこでは長変わる前のパウロ、つまりサウロがですね、彼自身が教会を荒らして男女を問わずに引き出してということが書かれます。この引き出すという言葉が引き渡すという同じ言葉なんですね。牢に送っていたということまでもが記されています。つまり引き渡される、このことも用いて神がそのご支配を広げられようとする、神のご計画、その物語を描くのがルカ文書なんだということであります。ですから主イエスはこの時ご自身のこともさることながら、 やがて引き渡される。御心において引き渡される。聖者としての弟子たちにその備えとしてご自身がまず引き渡される。このことを告げて、この言葉をよく耳に入れておきなさい、そう言われているということです。その一方で、わからないことも御心なんだ、こう申し上げますと、それこそなんだか弟子たちには責任がないように聞こえます。ただここでは聖書が告げているように、弟子たちにはその無知ゆえの偏った御言葉の理解があったわけです。そのことを違うことをせいにしてしまうというのは、やはりある意味どこかで自らの責任を別の存在のせいにしてしまう、御言葉を避けて読んでしまうということであります。そしてここでははっきりと弟子たちの無知の原因が記されています。その原因とは、主イエスキリストに尋ねなかったことです。おそらくこの時弟子たちはなんとなくは分かっていた、気づいていたんですね。と言いますのも、怖かったからそう書かれていますし、マタイ福音書では非常に悲しいんだとも記されているからです。ただその一方で、弟子たちは誰もそのことについて詳しく主イエスに尋ねなかった。だからわからなかった、無知なままであったのです。自分に都合の悪いことは分かりたくない、聞きたくない、おそらくはそういう心持ちであったということです。内村鑑三という人はこの弟子たちの恐れを、信仰が破壊されることに対する恐れだ、そう記しています。そしてそれはまるでお医者さんから愛する人が死の病気だ、そう告げられることを聞きたくない、そう願うことと同じだ、そう書いておられました。本当ならば弟子たちは主イエスがどのように人々の手に渡されようとしているのか、そのことが果たして何を意味するのか、多くを尋ねるべきでした。死なないでほしいと悲しんだり、あるいは 怖がったりする暇があるんだったら、本当ならば尋ねて何か対応しないと、そう思ったはずなんです。だって弟子ですから。にもかかわらず、にもかかわらず、この前には弟子たちは苦しむ子供とそのお父さんをそっちのけにして議論に興じている。御言葉を聞かされるあっては怖がって、あるいは悲しんで、わからないことをシエスに尋ねなかった。つまりこの時の弟子たちの心、弟子たちの愛というべきでしょうか、その愛は主イエスから離れて自分のところにあったということです。直接的にはユダの手であったにせよ、自らが気づかず意図してなかった、分かっていなかったことにせよ、人の子を人々の手に引き渡したのは弟子たちであったのであります。冒頭の電車の話で申し上げますと、私が真っ先に思い浮かべたのは三浦綾子先生の塩刈峠の話でした。映像は命を落とす覚悟の必要さえないことであったわけです。ただ動画を目にした私も、何か子供がいたずらをしてるんだな、大変だな、それぐらいのことにしか見なかったわけです。ですからその場にいてもおそらくはそのお子さんやお母さんのため、命のために声をかけて御声を尋ねて動けていったのかというと、正直申し上げて自信がありません。すなわち私も未だ分かっておらず、人の子主イエスキリストを人々の手に引き渡した弟子の一人である、そのことを痛感させられた次第であります。そのような信仰のない横島な私たちの罪を担って、主イエスは十字架にかかり、その罪をあがなってくださいました。無知であるままの自分も許しつつ、合わせた人を罪に陥れる、そのような私たち、そうではなく、そのことを恐れるよりもむしろ目が開かれて 罪の許しをこそその十字架と復活から悟ることができるように私たちの心に隠されていたことを御言葉から主イエスキリストに尋ね求め、この主もこれからも私たちはそのように歩んでまいりたいと思うのであります。お祈りをお捧げいたします。贖いの主イエスキリストの父なる御神、聖霊なる御神、密にして一つなるその皆を崇めます。世のさまざまな事柄を通しても私たちに御言葉の真実をお伝えください。心から感謝をいたします。今朝人の子であられるシエスを人々に引き渡したのは誰やらぬ私たち自身であるということに御言葉を通して気づかせてくださったことを感謝をいたします。実に主はその私たちが分からぬうちに犯しました罪でさえもその十字架の死によって滅ぼしてくださったこと、このことを深く感謝をいたします。どうも主よ、この真実を示された私たちが分からないこと、無知であることを見舞いに隠すことなく恐れずにあなたに尋ね求めていくことができるように私たちの日々をお支えください。これらの感謝と願いを私たちの愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。